Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、イラストレーターの田中美咲が熊本の自宅からお送りしております。今夜もキッチンに近い席からつまみを飲みつつ、もうつまみを飲みつつって言っちゃったね、もうねまとめてね。なんかこの結構収録の仕方、状況面白いので、旗から見ると。なんか今度ね、パートナーに写真撮ってもらおうかな。結構ね、キッチンっていうか、なんかダイニング、キッチンに囲まれて収録してるんで、ちょっと皆さんにもねご紹介したいななんて思っております。では番組に寄せられたメールを紹介していきます。ラジオネームキャッツ21さん、60代男性の方です。この番組を聞き続けていたおかげで、先日とても嬉しいことがありました。大好きな福田桃子監督の炎上する君の先行上映トークイベントに参加して、監督、主演のお二人、ゆっきゅんさん、4人のトークを楽しんだのですが、ゆっきゅんさんの柔らかいだけど芯がある人柄が本当に素敵でした。映画も強烈に刺激的で、ゆっきゅんさんの曲ディーバミーと NG もぴったりでした。上映後のロビーにゆっきゅんさんがいたので、田中美咲さんの番組で知ってとても気に入っていますと伝えると、一瞬戸惑いながらも、ああそうなんですかと恥ずかしそうな笑みを浮かべていました。いくつになっても自分の好きなものや人が別の好きなものや人につながっていく喜びを感じられるのは幸せなことです。キャッツ21さん、メッセージありがとうございました。私の番組でゆっきゅんさんのことを知ってくださったということでね、ありがとうございます。しかもね、ご本人に伝えていただいてすいません、ありがとうございます。本当にね、本当にでもゆっきゅんさんって私がこう伝えるまでもなくこう光っている方なんでね、全然ね、キャッツ21さんがねこう言っていただけるの嬉しいですけれども、もう全く自然なことですよね、ゆっきゅんさんのこの活躍ってね。で、私もね、この自分の好きなものとか人がこうつながっていく喜びっていうのをよく感じていて、ゆっきゅんさんととっくりさんが最近ね、仲良しというか、一緒にイベントをされたりとか、ツーマンライブやられていたりとかして、私とっくりさんのこともすごい前から好きで、ラジオでもね一回流した気がします。嬉しかったです。やっぱりこの何でしょう、ラジオという場所、職権乱用とでも言いましょうかすごい好きなアーティストや曲を紹介できるのって本当に嬉しいなって思ってますしね、いくつになってもそうやってこうどんどんね、こう自分の知らないところでも人と人がつながっていくのっていいことですよね。で、ゆっきゅんさんとね、とっくりさんのツーマンライブとか超行きたかったんですけど、二人は本当になんかプリキュアみたいに、こうなんでしょう、またやってくれるだろうなみたいな感じがするので、 ね、九州とかにも来ていただきたいな。とっくりさんって福岡の方だしね、もともとゆっきゅんさんはねラジオにも来ていただきましたから、私としてもすごく嬉しい組み合わせでした。はい、キャッツさんメッセージありがとうございました。では続いてのメールです。ラジオネームメロンジュースさん、20歳の方です。大学の同じゼミの男子から花火大会に誘われました。 LINE をもらった時、グループで行くと勘違いした私はいいねと軽く返事をしたら、他の人は誘っていないし誘う予定もないとのこと、つまり2人だけ。これってデートみたいじゃないですか？私の考えすぎかもしれないし、花火も見たいし断る理由もないので一緒に行くことになりましたが、なんだかそわそわして落ち着きません。彼とは気が合うし、クラスメイトの中では仲がいい方だとは思いますが、恋愛対象として見たことはありません。2人でご飯に行ったりしたこともありません。思いがけない誘いを受けて急に意識するようになってしまいました。花火を見に行くとき、どういう距離感で彼と接すればいいのだろうかと悶々としていますとのことです。メロンジュースさん、メッセージありがとうございましたね。こんなのはもう最高と名前をつけたいですけども、いいですね。こう20歳の時にね、こう恋愛対象として見て来なかった方にこう2人で花火大会に行こうなんて誘われたらね、ちょっとどういうことってね、ざわつきますよねいやこれはもうね、全力で楽しんでいただきたいですね。まあ気が合う子だということもね書いていますし、うん、思いがけない誘いを受けて急に意識するようになってしまいましたね。いや意識しますよね。2人ってこと？ちいかわみたいになってるちいかわの8割ちゃんみたいになってますけれどもね。だから悶々としているということですね。まあね、気負いすぎず2人で楽しめばいいんじゃないでしょうか。もしかしたらね、何か告白などがあるのかもしれないけど、そうね、まあ2人でご飯も行ったことないっていうことだから、また花火大会をきっかけに2人が仲良くなることもあるだろうし、またね、なんかこの花火大会に2人でっていうのがさ、なんか漫画すぎるというか現実に起こるんだみたいな、なんか意識していない男子からこういきなり2人で花火大会に行きましょうっていう誘いって本当に来るんだみたいに思いました。まずは食事からではないのか、リアルな人間ってっていう感じですよね。だからメロンジュースさんがざわつくのもね、無理ないと思います。ちょっとこれは漫画すぎるから、なんか懐かしい感じの絵柄で、こうな、君に届けみたいな感じのあの少女漫画の絵柄で私の脳内では再生されましたね。はい、だからまあシチュエーション的にびっくりするけど、ね、もし花火大会で何か告白などがあったとしても、メロンジュースさんの意思をね大切に、もうちょっと現実的にはご飯行ったりして仲良くなりましょうよみたいな感じでいいと思いますよ。メロンジュースさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の6畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマは、暑い夏でもお布団大好きだよでございます。はい、こちらはですね、このキャプションであげたんですけど、インスタグラムに、あの紫の背景でね、こうなんだろう、お布団と抱きしめ合ってる人っ でございます。結構白くてほわーっとなんかちょっとね幽霊みたいなビジュアルのものと抱き合っております。はい、これはね私が最近した大活躍があるんですけど、お布団をね外に干してたんですよ。でなんか窓際でねそのままぼーっとしていて、まあもう夕方ぐらいだったんですけど、そしたら急に雨が降り出してですね、ポツリポツリと、あーいけないと思ってお布団をバーって取り込んだんですよ。で取り込んだ瞬間もうすっごいゲリラ豪雨みたいな感じで雨が降ってきて、間一髪のところをねお布団救出したんですよ。で本当にね布団をダッシュで抱きしめに行ってお布団大丈夫かみたいな、でギリギリ間に合って、あー全くみたいな感じで、あの表彰されるレベルの活躍をしたんですけれども、それがモチーフになってますねこのイラストはね、暑い夏でも布団のことが好きだと、でやっぱ大好きだからこう救出できたと、私と布団は両思いなんだということでございます。はい、そんなもんですよ日々あげるへのコンセプトなんてでもなんかお布団の描写がこう幽霊っぽいというかね、西洋の幽霊を感じますよね。シーツをかぶってるからね幽霊が、だからまあなんかまあ幽霊に見えてもいいし、なんかこう何かをこう抱きしめる時の形ってなんか人とか生き物になんか物が見えたりするんで、なんかどんなものでも抱きしめるとすごいなんか愛着が湧くっていうか、こう生き物みたいに感じる時があって、まあ、なんだろう電信柱とかもなんか不意にこう抱きしめるとちょっとなんか人肌ぐらいあったかくて、夏は特にめっちゃ暑いと思うんですけど、なんかこう可愛く思えたりするんで、なんかそういう意味でのこう人型、お布団人型にしたっていう感じですかね。うん、だから手近なものをちょっとね抱きしめてみるのおすすめでございます。そうなかなかね皆さん電信柱を抱きしめる機会ないと思うけど、酔っ払いって怖いですね確か酔っ払ってやったと思うな私は。あのこのお布団をね抱きしめている女性の顔もなんかすごいいい顔が描けたなって思います。私もなんかね絶妙な顔をしていますよね。安心というか、っていうかなんか眠ってるみたいな顔かな。結構何回もこれは描き直しましたね。うん、だからいいところに着地できたんじゃないかなって思います。そうですね、このお布団はもともとはあの人物と同様にあの黒い線で描いてたんですけど、ちょっとなんかその質感を与えるために白い線にあの描いています。あのデジタルで描いてるんですけど、ちょっと鉛筆っぽいあのペンを使っております、ね、それもなんかこう濃いめの背景の色に白いこうほやほやとした鉛筆の線が入るとちょっと発光してるみたいというか光を放ってるように見えますよね。それもまたなんかお化け感をこうなんか増長させてるんじゃないかなって思うんですけどね。でもなんかまあねこう夏といえば怖い話みたいなところもあり、なんかそれもちょっと狙って取り入れました。なんかいろんな風に捉えてくれる人がいたら嬉しいなと思いますね。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
WANT は毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。